皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2018年1月2日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、1たす1が2ではない世界です。皆さん明けましておめでとうございます。2018年もどうぞよろしくお願いいたします。関東地方非常に穏やかなお正月でありましたけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年はですね、毎年毎年、今年はどんな年になるだろうなということで、漢字を一字当ててるんですが、今年はお祓いの祓いという字だと思います。祓いというのは全部がなくなっちゃうという意味ではなくて、もう意味のなくなったもの、汚れたもの、用のないもの、消えるべきものが消えていくと、ある意味で言うと、お掃除をしてスッキリするという、まあそんな年じゃないかなと思うんですね。で、同時にですね、これはお掃除なんだから、新たなものの始まりでもあるんですね。掃除をするということは、これからそこで何かをするという意味であります。もう何もしないということになったら、掃除はしないでそのまま終わりになっちゃいますよね。掃除をするっていうことは、その後何かしようということでありまして、今年はだから、新しい何かの準備の年と言ってもいいと思うんですね。で、その先に向けて一体どんな未来があるのか。で、やっぱり私は思うんですが、その今のようにですね、この発想が小さくなった段階で、これでごちょごちょやっていても、所詮なんか大した成果出ないと思うんですよね。予算の配分を多少変えてみたってですね、そんなもん大したこと変化起きないし、それから金融市場だってすぐバブルになるばっかりでありますしね。それからなんかその教育って一言で言いますけども、今いろんなね、教育制度あって、まあそれはそれでいいと思うんですが、何かこう、歴史を変えるような教育っていうのが今なかなか行われているようにはあんまり思えないんですよね。やってる人は、歴史を変えるようなことやってる人は結構あちこちにいるんです。でもそれ教育として全部に広げるっていうところまではなかなかできてなくて、私の塾みたいなものは皆さん結構やっておられますけども、さあ果たして公の教育を含めて国全体を変えるところまでは行くのかなと。公の教育の場合は要するに国民を養成するという教育でありますから、子供一人の一人をどうするっていう教育ではなくて、子供を国民にする教育でありますから。で、その国民の定義が政権ごとに違うわけで、それは大混乱の極みでありますね。まあ、そんなこともあって、なかなかその革新的な部分に踏み込めないわけでありますが、まあ、ずっと歴史をたどるとですね、やはりその教育っていうものも社会の変化の一つの断面だと思うんですね。社会が変化していく中で、教育という断面で見たときにこのような変化が生まれると、そんな風に見てもいいと思うんですね。私はやはりこれから先は1たす1が2ではない世界というのは基本なんだと思うんですね。まあ我々その子供小学校の時から1たす1は2だというふうに習うわけでありますが、確率論というのは入ってきますね。特に物理学なんかだと量子物理学ですか？確率論が入ってくると、その1たす1は必ずしも2ではないわけでありますね。例えば実際に皆さんが、はかりだとか、物差しを持って何かを計測するってことになると、ぴったり真なる値がってのは分からないんですよね。例えば、このある重りの真の値はと言うとも、それよく分からんですね。それから、ここにあるなんか、釘なら釘がある。この釘の正確な長さを測りなさい。真の長さを測りなさいって言うとも、真の長さって分からないんだよね。やっぱ測るたんびに違うわけで、この測るたんびに違うその誤差をどこまで小さくするか。どこまでの誤差の範囲内であれば、まあ、この長さ、この重さ、こうしようというかと、その辺の判断の問題ですよね。だから、ややって言いますか、およそと言いますか、要するにこの世というのは、まあ、言ってみれば、突き詰めたら真の値はわからないんだね。突き詰めたら真のことはわからないんだけど、とりあえずこの辺りでやっとこうかという世界があるわけですよ。裁判なんかもそうですよね。合理的な判断でって話があって、いや、人間って非常に非合理的で、推理小説でも何でも言えば分かる通り、極めて不思議なことが連鎖して物事起きることなんだけども、それをそのまま認めちゃったらなかなか裁判にもならないから、まあ合理的にというところで、まあそこでこう線を引こうということでやってて、 だから合理的に決められる、理論的に決められる部分が真の値だと。で、その外側にあるのは誤差だとか、まあ、そんな風に考えて、とりあえずこう物事うまくいくように、こうやってきているわけでありますね。でも果たしてこれが真実なのかどうかなんですね。その、量子の世界なんか見てもそうですけども、摩訶不思議な世界があるわけで、その、測ることができないぐらいうんと小さい世界、それこそナノの単位の世界まで来ると、それこそ重力の働きがですね、非常にこの小さくなりますから、びっくりするような現象がいろいろこう、本当に見えてくるわけですよね。その、どこまでもどこまでもその小さく小さく見ていったら、限りなくどこまでも小さく見えて、どこまでも静かになっていくかと思ったら大間違いで、うんと小さく見ていくと、そこに思いもかけない別世界、アナザーワールドが広がってるわけですよね。こういうのってびっくりしますよね。微生物の世界ってそういうわけで、大きいものはこんな感じなのが小さくすると、それを掃除系で小さくしていったような世界なんだろうと思ったら、全然違って、うんと小さくすると、大きな世界からは全く想像もつかないようなものがそこから見えてくるわけですよ。そうすると、真の世界ってむしろどっちなんだって話になりますよね。それこそ重力なんかも重力の影響がほとんどないような、だから時空というものが本当どうなってるのかよくわからないの世界で見える世界と、重力がはっきりと見えてきて、重力の影響でいろんなものが静かに収まってる世界と、どっちが真なる世界なんだっていうと、まあ、真なのか偽なのかって言えばどっちも真なんでしょうけども、より普遍的な世界はどっちなのかって言われたら、そら重力が影響を及ぼす前の世界の方が普遍的な世界なのかもしれませんよね。そっちに元があって、重力が加わって、なんか重力場の時空が生まれてくってるのかもしれませんよね。で、時空が生まれる前の世界はどんな風になるのっていうと、それ、我々の今の感覚とはちょっと違うんでしょ ?1 たす1が2ですと、ね、元気よく子供さんが学校で答えてる世界とは違う世界がそこにもあるんでしょ。それから例えば電子だとか、ああいう素粒子みたいなものを見てるとですね、一つ一つの粒が見えるわけでもないんですね、あれ。その雲みたいに見えるわけですよ。要するに一つ場所を特定できないんですね。これはまた不思議な話だね。あんたどこにいるの?いや、わからないんだよと。そこにいるじゃないのって言ったら、いや、そこにはいないんだよって話になるわけで、いるんだかいないんだかもうよくわからない。見ればいない、見なければいるみたいな話で、なんか不思議な世界ですよね。どうも私はですね、その、今の、こう、ワールド、世界を見てると、本当にこれから人間がフロンティアとして取り組んで、それこそ、その、100年、千年先の投資もそれで花開くし、人間の未来も明るくなるし、今我々が抱えている多くの問題を解消する大きな突破口が、このものすごく小さな世界から見える、ある種の、別世界のことだと思うんですよね。すなわちそれは、1たす1が2ではない世界だと言っていいと思うんですね。この重さを測ったり長さを測ったりするっていうのは、1たす1がほぼ2の世界ですよね。2プラスマイナス誤差と、真の値プラスマイナス誤差という範囲で、ものを考えるとこまで我々今やってるんだけども、そうじゃないと、1たす1はいかようにでもなりますと。いかようにでもなるってことになると、もうそれは理論もへったくりも、ない世界があって、で、やっぱり、だけどその、もともとはそういう世界なんでしょ?もともとはそういう世界だから、それこそ突然変異みたいなものはよく当たり前に起きてくるわけだし、鶏が先ですか、卵が先ですかって話をしたってですね、いや、鶏が先だとか卵が先だとかいろいろ議論がありますけども、あれどっちでもいいんですよね。でももし鶏が先だとしたら、その鶏は、鶏の卵以外の卵から生まれてくるわけでしょ。鶏が先だとしたら、その鶏が生まれたのは、蛇の卵かもしれませんよね。少なくとも鶏の卵じゃないですよ。鶏の卵以外の卵から生まれてくるから、最初に鶏が出てくるわけでしょう。じゃあ卵が先だとしたら、その卵を産んだのは、これ鶏以外の動物ですよね。だから鶏の卵が先なんで、だからやっぱりこの世というのは必ず最初になんか突然変異があって、1たす1では2、1たす1では2ではない世界があるわけですよ。でも一旦鶏が生まれると、その鶏は、まあ鶏として普通、そう、育っていきますよね。だから大抵は1たす1、イコール2プラスマイナス誤差の範囲で収まるわけですよね。 だけどやっぱりそのどっかには1たす1が2ではない世界がやっぱりあるわけですね。経済もそうですよね。経済ってもやっぱりその真ん中と最初と最後は違うんですよ。その真ん中というのはいわゆる経済は等価交換の原理でありまして、そのお金にしろ物にしろ等価交換やってますね。でも人もそうだけども、最初と最後はこれ贈与で生まれるんですよ。例えば経済活動っていうものもですね、子供が初めにこの世におぎゃーって生まれた時にお金握りしめて生まれてくることもないですよね。そうすると一番初めに子供が買い物するのは誰から、親からお金もらうと、お金もらって初めてその買い物に行くわけでしょう。と、これ贈与ですよね。それから死ぬ時もですね、死ぬ前に持ってたお金、みんな 誰か持ってっちゃうわけですよ。誰が持っていくかね、いろいろありますけど、誰か持ってっちゃう。あの世に持っていけない。だからやっぱり経済活動だって、その人の経済活動だって贈与から始まって贈与で生まれるわけですよ。だからその経済というものがその等価交換だって言ってるのは、それ普段の話ですよ。普段の話が等価交換で、始めと終わりは贈与ですから。だからある意味で言うと、その1たす1は2ではない世界っていうのは、始めと終わりの世界なんだよね。ブラックホールと、それからビッグバンの世界で、ブラックホールとビッグバンがあると、そこは1たす1は2ではないんですよね。そうするとある意味で言うと、こうエネルギーが爆発していく瞬間、エネルギーが一気に吹き出して形が生まれる瞬間っていうのは、1たす1は2ではないんだよね。あるいはなんかその終わりになってスッと消えてってしまう世界っていうのは、やっぱそれはスッと消えるんだから、もうそこで絶滅していくんだよね。そこでこう耐えていくんですね。だからそれこそ恐竜じゃないけど耐えていってしまうわけね。で、同時にどっかで今度はボーンとエネルギーが爆発するみたいな形でビッグバンみたいに生まれて、全く新しいものが生まれてくる。そうすると耐えてしまったものと新しく生まれてきたものは違うものなんだよね。それがたまたま一つのこの我が目の前で見ると、それこそ蛇の卵から鶏が生まれたみたいにこう見えるんでしょうけども、なんかやっぱそれは全然別のものなんでしょうね。こんな風になってますから、1たす1が2ではない世界というのは、やっぱりこうものすごい強烈なエネルギーによってなんか新しいものをボンと生む世界だと、そういう風に考えていいと思うんですね。だからこれも本当に前から言ってる通りなんだけども、なんか新しいことやろうとした時に、はい、予算はどうします、人はどうします、法律はどうですか、形を整えて始めるでしょ。形を整えて始めるというのは、今のシステムの中にそれを形作るっていうんだから、これはエネルギーの爆発じゃないですよね。エネルギーの爆発っていうのは、そういう囚われが何にもないところからいきなりボーンと生まれてくる世界で、やっぱりそういうものっていうのは、その、なんていうのかな、その、人々の強烈な思いと、その行動力によって生まれてくるもんですよね。ベンチャー企業なんかでも自分でバンとやろうと思ったものっていうのはやっぱりそういうもんですよね。だからこの人によって、人もですね、こう、よく見てると、人生途中で生き方変える人いますよね。仕事の内容も変えるし、生き方変える人もいる。ある意味で言うと、それは古いその人が、どっかビッグ、なんて言いますかね、ブラックホールに入ってって、新しいその人がこうビッグまで生まれてった。まあ、同じ生きてる人間でありますから、人としては変わらないんだけど、なんかこう、過去のその人と今のその人がなんか全然別人のように見える。そういうことは決して少なくないですよね。やっぱりこういう風にして生まれ変わっていくんだろうと思うんですね。だから、1冊1では2ではないんだということをまず認識すると、それは新しいものを生めばいいんだよと。この世の続きをやってる限りは、1たす1は2プラスマイナス誤差で、そのまま焼くと疲れちゃってそのうち絶滅するよと、消滅するよと。それが嫌なら、1たす1は2じゃない世界があるんだから、別にお金がない人だって、いわゆるなんかその、仕事上の地位が低い人だって、なんかやろうと思えばできるんだよと。やってごらんよと。いう世界にこれ行き着くんだと思うんですよね。だからなんていうのかな、この、それを大宇宙の世界で考えるならば、今我々がね、こう見てる世界ってのはものすごくこの、その、なんて言いますかね、今のその世界の中に閉じ込めようとしてるわけですよ。だからその UFO の研究を、アメリカの国防総省がやってたってことを公表しましたけども、ああいう未知なるものについては見ないふりをしてるわけね。 でもなんかああいうものってのは実際にやっぱあるんでしょ。だから UFO のビデオを出してきましたよね。あの機密解除で出してきたでしょ、国防総省は。それから微生物で放射能を消えるのもその通りで、それは本当にドーンと落ちますからね、線量がね。ああいう現象ってのは我々の中によくあるわけですよ。それから針灸で病気が治るとかね、特に針でなんか癌が治ったとかですね、漢方薬で難病が治った、完治したとかですね、いうのは決して少ない話じゃないでしょ。だからやっぱりこう、なんつうんですかね、こう、世の中には1たす1が2でない世界ってのはたくさんあるわけですよね。でもこの世界っていうのはとにかく強烈なエネルギーが必要だから、そのビッグバンにふさわしいものすごいエネルギーの塊になってなきゃいけないわけね。そうすると余計なものが入ってるとダメなんですよ。その変なしがらみだとか、変な金の紐がついてるとか、変なルールが規制がかかってるとか、変なこの組織の中にこう閉じ込められてるとか、いうのがあるとエネルギーの爆発に至らないわけね。例えばその東日本大震災の時は非常に不幸な事件の中で生き残った人たちも大変な苦労されるわけですよね。ある種そのね、精神力、それから行動力の限界を見る世界がそこにあったわけで、でもやっぱりああやって何かこう、不思議な世界、不思議なその時期をこう通り越していくと、やっぱり新しいものってなんかこう生まれてきますよね。なんかあんな感じで、だから今年あたりはですね、そういうエネルギーの爆発をして、1たす1が2、1たす1が2ではない世界を生む、もうその寸前、そういう人は結構いるんだけども、それ妨げてるものがお祓いでこう取り除かれるという、そんな感じじゃないでしょうかね。だからこう、スッと消えていく、絶滅していくものと、どんとこう生まれてくるもののこの対比がですね、多分ものすごいことになっていくんじゃないかなと思うんですね。なんて言うんでしょうかね。本当にこの、今の我々はですね、その、ビッグバンから生まれて、まあそれがやがてこの、地球、宇宙が冷えて、終わるみたいなとこで、こう、その世界にいるんだよってことを、まあ子供の頃教わった覚えがあるんですが、どうもそうじゃないってことですね。やっぱその外側に大宇宙があって、要するにその時間と空間が潰れた無限の世界が外側にあって、まあそことこの中に引きしてるわけですね。考えてみれば無限に広い空間というのをこの世に作ろうとしたら、休憩になるんじゃないでしょうかね。やっぱりその無限に平らな平面だとか、もし想定するならばですよ。無限の空間で、それを有限の世界に閉じ込めようと思ったら、それはやっぱり球の形になるのかもしれませんよね。そういうふうに考えると、我々のこの生きてる世の中っていうのが大宇宙の模写であると考えても、それは不思議ではないかもしれませんね。そうするとこの大宇宙というものがどうなってるのかというところを考えて、新しいものをとにかく生んでいく。新しいものが生まれれば、その後は、まあ、鶏の子は鶏になっていくわけで、やっぱ最初のところをこの生むっていうところが、ものすごく大事なんでしょうね。だからそれこそ最初に何か生まれるところの話っていうのは神話だとかですね、非常にその珍しい物語として語られてるわけですね。なぜ珍しいかっていうと、それこそ蛇の卵が鶏産むみたいな世界があるからですよ。で、それは非常に凝縮された非常に短期間の出来事であっても、これがいわゆるビッグバンなんですね。それこそその富士古文献に見えるような5000年前の出来事ですね。本当にわずかな期間の出来事っていうのが今の日本の基本的な世界を作ったというふうに考えるとすごくわかりやすくて、だからやっぱりなんかこう非常に短い期間であってもそこで強烈なエネルギーが出てきたら、まあそこで、なんつうのかな、未来は始まっていくんだと思うんですね。だからまあ今後ですね、我々がこう考えると、いかにこのフロンティアっていうのは1たす1は、1たす1が2ではない世界をいかに取り込むかって、取り込むかというのが本当のフロンティアで、現代のだから貧困の問題とか、あるいはその、少子高齢化の問題だとか、あるいは精神的にみんな行き詰まっていくって、この大きな問題、世界中の問題ですけども、これ突破するのは、やはりこの小宇宙と大宇宙の間のこの壁を、の向こう側を意識することでしょうね。大宇宙を明確に意識して、そのね、大宇宙との交流を本格的に始めることで、初めてこの世の中が明るくなるんじゃないですかね。まあ考えてみれば、中世のヨーロッパは、地中海世界というところに閉じ込められた人たちが、その、世界に出ていくことで突破口を見つけたわけですね。悲惨な状態になってしまった中世のヨーロッパが、近代を迎えるのは、 やっぱ地中海世界から外に飛び出したからですよね。で、さらにその後は近代科学の力でまた彼らなりに新しいフロンティアを広げて、彼ら発展していったわけで、そういう意味で言うと、やはりこのフロンティアを広げるっていうのは、今の世界にとってものすごく重要なことですね。日本人にとってもものすごく重要で、で、これ日本人にとっては決して不得意なことじゃないですね。むしろ得意なことだと思いますね。もともと好きなことだし、で、やれば上手な分野だと思うんですよね。だからそういう意味で言うと、我々にとっても今年はそうやって大宇宙の世界をいかに取り込んで新しいエネルギーのビッグマンを起こすか、これがものすごく重要な年だと思いますね。どうぞ皆さん今年もご活躍ください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、1たす1が2ではない世界ということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。